松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社グランディール代表取締役三浦渉さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、年明け早々、はい、素敵なゲストさんで、
ねえ、桑原さん好みです
よ。なんで桑原さんですか。
ありがとうございます。
いや、もう笑顔が素敵で、はい、本当モデルさんか俳優さんみたいだなと。
でも
な、
桑原さんの笑顔はいつも以上に笑顔だなと。
新年早々ありがとうございます。はい、はい、めでたい回でございますけれども、うん、さて三浦さん、株式会社グランディールさんはどのような会社でいらっしゃるんでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます、はい。まあ、複数社やっておるんですが、うん、一言で言うと人材教育で、その中でもファイナンシャル関係ですよね、税務だとか財務にまつわること、そして、個人もしくは法人の可処分所得を最大化するってことを、まあ、主にやってますというのが一番わかりやすい説明かと思います、
はい。松本さんとは、
はい、はい、だいぶ前に経営者の教育の場に私が行ってる時にそこで出会ったのがきっかけですね。でも、はい、何年前ですか。10年前、
10年以上経つと思います、はいはい。
もっと意気投合されたわけですね、
はい、だいぶひよっこの頃に2人会ったんですけど。
そうなんですね、歴史を感じますね、
はい。
ああ、そうですか、グループ会社、
はい、
はい。もともと会社を経営ゼロからされていたわけではない。
はい、もともとはサラリーマンを十数年やっておりまして、うん、はい、そこから副業を経て独立というところですね。
もともと三浦さん保険業界でしたっけ。
そうですね、はい、生命保険業界からキャリアスタートを切りまして、
さあ、またどうしてこう脱サラっていうんですかね、独立しようと思われたんですか。
あ、はい、十数年のですね保険業界で大体8万名ぐらい対面での面談というかコンサルティングをしたんですね、で8万名中、1万名ぐらいには保険金を何かしらでお支払いしたんですよ。そうすると、ご主人がご病気をされた、大病されたとか、もちろん亡くなられた方も含めて、まあ、人生模様を見ますん で当然そのライフプランだとか、お金の数値的なものもお世話をしてきますんで、一番こう感じるのは、いや、自分どうなんだろうってことなんですよね、
うん。
このままではまずいなと思って、
三浦さんご自身が、
はい、でライフプランを自分で作ってシミュレーションをいろいろすると、いや、これはもうサラリーマンの延長だと守れるものも守れないなと思って、うん、まあ、経営者の道しかないだろうというのが、こう独立きっかけの、まあ、最初の種でしょうかね。
ちなみにそのように思い出したのっていつ頃だったんですか。
30歳頃だと思います。
それは何か書物だったりセミナーだったり何か他の影響もあったんですか。
ありました。もちろん松本社長とご一緒したセミナーだったり、はい、いろいろ勉強会もそうなんですけど、結構影響を受けたのはロバート清崎の本でして。
保険業界の方多いですよね、
はい、
ロバート清崎さんの本でって、
はい、影響を受けられてる方が多いんですね、
は
い。
25歳の時に入ってきまして、はい、で読んで、そうかと、資産家になるのか、オーナーになっていく必要があるんだなと思って、
はい、
閉じるみたいな、はい、どうして行けばいいのっていうのがわからないっていう。
それからセミナーに行き出したって方、
あ、そうです、その
一番多いですよね、
はい、
そうなんですね、はい。いや、松本さんの番組のこのゲストさんって、人との出会いと、あと著書との出会いで人生変わったって方多いですね、
はい、確かにそうですね、
それがきっかけで、
はい、まあ、そのくらい書籍って人に影響を与えますもんね。
そうですね、
その私も影響を受けたら書籍で、三浦さんの書籍もだいぶ影響を受けてます。
あ、本当ですか。
そうなんですよ、こちらお名刺の方にもね、掲載されてるんですが、はい、プレミアムカード活用法と大きく書いてますけども、
はい、
ザ・ステータス、
はい、
これはどんな思いを込めて、は
い、一言で言うとですね、まあ、当然経営者の方に多いと思うんですけど、やはり仕事第一優先っていう方少なくないと思うんですね、うん。でその方たちに特に向けて お伝えしたかったコアメッセージは、仕事、まあ、ビジネスとプライベートのバランスを取りましょうというのが一番言いたかったことでして、でそのきっかけとしてカード、クレジットカードだったりとかポイントマイルを使うことによって、まあ、仕事の予定よりも先に旅行の予定入れましょうと、
うん、お耳が痛い。人の仕事の方を優先してしまう。まだまだダメだ。
本当そのカードについて、カードを活用することで生活を上げるってなかなかこういう話聞けないじゃないですか。
本当ですね、うん、カードで生活の質を上げることってできるんですか。
そうですね、やはり私もこうお客様とお会いしてお話を聞くと、はい、独身の頃は行っていたけど結婚をして子供が生まれてからは旅行にとんと行ってないとか、うん、やはりこう多くの方が仕事優先って方多いんで、うん、プライベートのバランスがこう崩れているというか、かなり時間削っている方多かったので、うん、だからそこをなんとかしたいというところを、カードをきっかけにですよね。ですので心理としては、例えばリッツカールトンにお金を払って泊まろうとはうーんって思うんですが、ポイントで無料だったら泊まるんですね。
皆さん泊まります。
サクッとこれ新年早々だいぶいい話聞いてるんですよ。
泊ま
る
さもうすごいケチみたいですけど、お金払わないなら泊まります。旅行行きます。はい。さあ、こちらの著書はどこででも買うことができるのでしょうか。
そうですね、はい、Amazon ですとか楽天さんでも買えますし、はい、書籍の方はもう1年経ちましたので、やはりこうネットで買っていただくのがよろしいと思います。
ああ、そうなんですね、はい、これもポイントをね貯めながら買うこともできますもんね、
はい、可能です。
これちょっとこの1月、はい、新年早々いろいろと聞いていって、そのテクニックとかねポイントのポイ活っていうんですか、はい、お聞きしていきたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは税理士法人ベリーベスト税理士の中島麻子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
東京からいらっしゃいました。
はい。
お綺麗で、
はい、とんでもございません。
事業の先生となんか何かのアパレル関係ですかというような、
私てっきりアパレル業界の方かなと思って、さっき通路でね
ボード関係の、は
い、とんでもございません。
通り過ぎていたらまさかゲストとは思わないという感じがしますけれども、は
い、すとんでもないです、
ね、透き通るように白いお肌で お綺麗な方ですけども、もともと税理士になるためにお勉強されて今のお仕事に就かれてるんですか。
もともとは全然税理士に興味がなくて、
はい、興味もなかったんですね。
そうなんですよ、はい、大学がたまたまっちゃあれですけど、はい、商学部に入りまして、はい、だからたまたま税理士試験を受ける資格は持ってたんですけど、はい、最初は本当興味なくてネイリストになりたくて、はい、大学卒業後はネイリストになりました。
ちなみに何年間ぐらいネイリストさん、
ネイリストは結局7年ぐらいはやったんじゃないかな、結構ちゃんとやりました、はい、
サロン運営をされていたわけですか。
そう、違くて、そうサロン運営はしてなくて、ずっとその当時から憧れてる好きなネイリストさんがいて、うん、その人がやってるサロンで働かせていただいて、スクールもそこに入って、はい、やりました。
そこからの税理士、はい、
ちなみにそこからどのようなきっかけで税理士さんを目指されたんですか。
実家が個人で、仕事事業個人事業やってるんですけれども、はい、その大学を入った時点でもう全然その税務が分かんないから、うん、商学部だから税理士になってよって言われてたんですけど、
お父様から
お父様がとか、はい、おじいちゃんとかからも、はい、全然興味がなかったので聞いてなかったんですよね、はい、でも一人暮らしを東京でさせてもらってて、で私はネイリストになるって言ってネイリストを目指し始めて大学卒業して、はい、そしたらだんだん応援してくれるようになってネイリストを、はい、したらなんか悪いなって思い始め
てくれてるのに、
なんか逆になんか悪いなと思い始めて、でふとあそういえば税理士なってって言われたことあんなとできるなって思って、すっごい安易に税務もできるネイリストなんかあんまりいないんじゃないって、
すごい、
すごく簡単にすごく簡単に捉えて、ちょっとこう専門学校調べたら、うん、もうすぐ確か半年後ぐらいにスタート、1年間かけて勉強するあれスタートするから、はい、もう何も考えてそのまま申し込んだら、はい、あれ5個も取らなきゃいけないんだ、はい、そうなんです、税理士試験5個合格しなきゃいけないんですけど、はい、そう、それを入った後にちょっと大変だったかもしれないって気づいたっていうような。
でお勉強されたわけですか。それでも
そうですね、ネイリストやりながら学校通って、
勉強 しました。
すごいなそれ。
すごい。そして念願の税理士ネイリストになれたわけですね。
そうそうそうですかね。なんかそう、あの税理士って勉強してこう5科目を順番に取っていくんですけれども、はい、一気に取らなくてもいいので、うん、でなので確か4個取った段階で今の事務所に入らせてもらって、うん、最後の1個は今の事務所で取って登録できたっていうような、はい、
どれぐらいの期間かかったんですか。何年ぐらい。
いや、あでも結構だからネイリスト7年やってたので、その間子供産んだりしてそのブランクはあるんですけど、
お母さんもされてるんですか。
ブランクはあるんですけど、まあ、トータル考えるとなんかなーなーにやってた時期も考えるとでも7年6年7で勉強してたんだと思います。
並行して一緒にされてたんですね。
並行して一緒にしてました。試験が
すごいな。
ネイリストしてお母さんして税理士のお勉強されたっていうスーパーウーマンですね。
とんでもないです。
それでこう事務所を選ぶときはどのような基準でこう選定になった
すごい、あこんなこと言ったらあれですけど、はい、子供1人目の子供が生まれてネイルを行く
じゃないですね。あ、は
い、産休か産休育休してる時に、どうしようこのままネイリスト戻りたいけど、でもやっぱり子供がいると朝と夜は働きづらいじゃないですか、うん、そうすると残ってるこうママじゃない子たちが夜と朝働かなきゃいけなくなって、うん、もうすでに戻ってるママたちもいるしっていうこう葛藤がある中、うん、税理士勉強してるからちょっと税理士として働きたいなって思ったんですけど、どこも雇ってくんないよねぐらいすごい簡単に考えてたんですね、うん、それをちょっとなんか気軽に友達に話したら
相談されたわけですね。
そうそう、ちょっとどうするのって言われた時に、うん、どうしようかな税理士もいいけど無理だと思ってみたいなことを言っていたら、うん、その子がなんか気軽になんか友達に税理士の人がいたみたいで、その私の友達の友達の友達の友達が
多いね。もうなんかそれ他人ですね。完全に他人というか知り合いにもならない。
それがたまたま今の事務所の代表のだったんですよね。なんか本当だから回り回ってママに優しい税理士事務所があるみたいで、
ママに優しい税理士事務所
っていうのを回り回って私のとこまで来てくれて、本当にって思って行ったら雇ってくださったので、
本当に優しかった。
そのまま働いてるっていう、
なんて流れのままに来てるのっていうぐらいのすごいお話ですね。
だけど引きがいいですね。それでこうベリーベストに出会えるって
本当ですね。今実際どうですか、お勤めされていて働きやすい。
そうなんです。ありがたいことにその代表が、はい、ちょっとあんまいい言葉じゃないかもしれないですけど、仕事の代わりはなんか誰でなんとかなる、うん、他の人に代わりは聞くかもしれないけど、うん、ママは代わり聞かないから、うん、第一優先でママやってって言ってみんなでフォローするからってなことを言ってくれるので
、子育てに優しい
優しいですよね。でも本当そうやって言ってくださるからより両方頑張りたくなるっていうか、うん、子育てもやりたいし、
ちょっと楽しみでございます。今月年明け早々いいお話が聞けました。来週もいろいろと聞かせてください。
ありがとうございます。よろしく
お願いします。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。